チコです。
ニーナです。
ゆるゆるヒュッケタイムは毎週日曜日の午後3時にデンマークから皆さんにヒュッケの時間をお届けします。毎週さまざまなトピックについて私たちがデンマークで気づいたこと、感じたことをお話ししていきます。
はい、
と言いながら先週ちょっとすいません、あの卒業式とかあった言い訳しちゃったんですけど
飛ばしちゃったね。
はい、ちょっと休みしてしまいました。早速
ごめんなさい、
ごめんなさい、三日坊主、
三日坊主してしまったけれども、今日またね、
うん、
今日からまたお話ししていけたらと思っておりますのでお許しください。
それでは早速始めましょう。さて、はい、今日はデンマークに来て驚いたこと、
驚いたこと、いろいろあるよね。
うん、
ちょっと私今上着を着てて、上着を着ながら話してて、
うん、
シャカシャカシャ聞こえちゃってた
ダウンジャケットの音がなんだろう。まずで学校に来て一番最初に思ったのは、
うん、
みんな本当によく手を挙げる。そして
そう、ね、
手の開け方が5本指じゃなくて人差し指を立てて、なんか指先を
1本だけ立ててこうやって
手を挙げる、
うん、あれはなんか日本と手の挙げ方が違うな。ね、しかもなんかみんな刺されるまでさずっと挙げ続けてるじゃん、
うんうん、
だからなんて言うんだろう、こう意見をすごく言いたい、
うんうん、
言いたい気持ちが伝わるっていうか、
うん、伝わる私先生も自分が話し終わるまで、
うん、
誰かが手を挙げてても絶対にすぐ刺さない、
うん、そうね。
でもみんなそれでも見えずに挙げ続けるっていう、
うん、確かに。なんかそうね、こう質問、何か質問ある人って先生が言ったのに対してもこうシーンってなることがないね、
うん、こう大体誰か質問する、大体
すごい些細なこととかでも、うん、みんな質問するよね、
うんうんうん
うん、
でもなんか先生がそのみんなでなんか発言をするときに時々、あのでもなんかこうシェアしたくない人はしなくていいよって言ってくれるのもすごく驚いた。
あー、なるほどね、
うん、
そのなんだろう、話すことがちょっと
そう自分の意見、あまり
アンカンファタブル？
そう
だったら言わなくていいよって先生も言ってくれるからね。
そうそうそう、それすごい面白い。そんな何か言わなきゃっていうプレッシャーもないし、
うんうん、
そうでもなんかこうみんなすごい手、それでも手を挙げるから、
うんうんうん、
発言もしやすいし、
そうね、
なんだろう、正解を求めてないっていうか、本当自分の意見を言っていいんだみたいな、
うんうんうん
う
ん、
そういう感覚があるかな。
確かに、
うん、
それ確かにね、一、うん、つ驚いたポイントだね、
うん、
とね、私はね、ビーガンの、うん、あの人口が高くてびっくりした。
確かに
この学校、このベストユーランホイスコーレが特にっていうのもあるんだろうけど、
そうだね、
多分肉食べる人の割合3割ビーガン、ベジタリアン7割ぐらいの感覚なんだけど、
う
ん、
どうだろう、そうだね、で下手したらもっと多いかも。
多いかな、
うん、
8人とか、
8人かもしれない、
うん、
そうで必ずベジタリアン料理、ビーガン料理、お肉食べる人用、あとグルテンフリーの4種類が絶対用意されてる、
うんうんうんうん、そうね。で週に2回、週1回週2回はもう完全肉食の人も、うん、あのベジタリアン料理食べる人っていうのがあって、
うんうん
ね、
多分私たちが学校に着いた時って、
うん、
一番最初はそのお料理をテーブルにもすでに置いてあって、
うん、
自分たちでこうテーブルの人たちでそれをシェアする、
うんうんうん、
でしかもそこにお肉が
うん、
あったんだよね、一番最初にみんながこう来た時には。
そうだったっけ。
そう、でもあまりにもでベジタリアンの人は前に取りに来てねってなってたんだけど、うんうんうん、みんながそこに前に取りに行ってお肉を取る人が少なかったの。
ベジタリアンが多いからってこと。
そうで、うん、それにキッチンが気づいて、で逆になったの、お肉の人は前に取りに来て ベジタ基本はあのテーブルの上に置いてあるメインはベジタリアン。
そうだったか。
そうなの。最初はね、そうチキンがね置いてあったんだけど、
あ、そっか。
それでもあまりにもみんなが前に取りに行くから、ここはマジョリティはベジタリアンなんだってことにキッチン気づいて、そう変えてた。
そっか。
そう。
なんかさ、マジョリティがあのベジタリアン、ビーガンの人ってなるとさ、結構私お肉あの食べててここに来た当初は、で今はペスカトリアンってそのお魚とお野菜だけは食べるけれども、肉は食べないっていうあの食事方法に今変えたのね。でまあそれは自分なりにあのビーガンはちょっとねまだ私にはハードルが高いんだけど、あのベジタリアンっていう選択をするのがねあのいいんじゃないかなっていう結論に至ったからっていうのももちろんあるんだけど、同時にちょっとねお肉を食べることへのねなんだろう肩身の狭さ
とか分かる
分
かる
あまりにも、
罪悪感っていうか、
そうなんだよね、
なんだろう、
そうもちろん自分が納得したからっていうのが大きいんだけれども、でもこう圧倒的にこうあのベジタリアン人口が多い中でこうお肉をね前に取りに行くっていうなんかね、
そうね、
ちょっと心苦しかったの。
そういうのもあったんだ。
そう、
そうだね。ま
あ、別にそれはなんだろう、周りのビーガンの子とかは、あの人に強制するわけではないしね、その自分の食事の考え方とかをするわけではないし、あとは学校としてもさ、そのなんだろう、そこの多分境界線を作りたくないからこそ、あの一回ね、わざわざこう話し合う機会も設けてくれたじゃない。そのベジタリアンであることと肉食であることについてこうお互いがどう思うかっていうことを話す時間を設けてくれたりとかして、そうだから、他人がどうこう言ってくるっていうことは一切ないんだけど、
そうね、絶対みんなそれで人をジャッジしたりとかはしないけど、でもこうどうしてあのベジタリアンになったのって聞くと、やっぱ環境問題、からなんかやっぱりお肉を食べるのをやめたっていう子が本当に多くて、
多いよね。
そうって考えるとやっぱなんか食べてるイコールなんかこうそこへの意識が低いみたいになんかこ
う
なんだろう、まあ絶対誰も言わないけど、なんかこう自分でそう思っちゃうと言いながら食べてたんだけど私も
で、まあ、そうだよね、こういきなり0か100かっていうのはすごく難しいけど、まあ、でもいろいろこう情報も集めて、であとねそれを気軽に、それをっていうのはベジタリアンっていう選択をすることが結構ハードル低くできる環境にあるから、
それはありがたいよね、今はね
できるうちにちょっとずつ、できる範囲でこうシフトしていくっていうのはすごくいいかなって、
慣れるというか、
日本だとさどうしてもなんだろう、ビーガンとかってすごくこだわりが強い人っていうイメージが強くて、
あとなんかどっちかというと健康志向のためになんかこうビーガンとかにしてるんじゃないかって思ってる人がなんとなく多いような気がする。まさかそこと環境問題が結びついてるってどこまでの人が、まあ、今かなりでも注目されてるからみんな知ってるのかもしれないけど、もしかしたら知らない人もいるのかもしれない、
どうなんだろうね、でもこう明らかにそのビーガンとかベジタリアンっていう選択をしてる人があのこっちに来てからすごく多いようにも感じたし、その選択がしやすい環境でもあるかなって、特にホイスコーレはそうだけど、ホイスコーレは特にそういう、ね、食事もちゃんとベジタリアン用に提供されてるから、特にそういうのもあるけど、
でもお店とかでもやっぱりビーガン料理とかベジタリアン対応してるお店がほとんどだから、そうね、過ごしやすいよね多分そういう人にとっては、お店もそこまで選ばなくていいから、そうね、それは本当にあまりの比率の違いに本当に驚いた。
そうね、一番結構おーって 衝撃を受けたことかもしれない、
うん、
私の中では。
確かに、
うん、っていうちょっとビーガン、ベジタリアンについて長く語ってしまったけどあと他に何かある？
いっぱいあるあとはニット、
ニット、
編み物、編み物
編み物人口も高いよね。
編み物人口めちゃくちゃ高い、本当に、うん、なんかそれもベジタリアンみたいな感じで、なんか編み物してない方が少ないから、
うん、
なんとなくこうどんどんどんどん編み物してなかった人も始めてったよね。
そうね、
でこう教えてもらったりとかして、
うん、そうそうそう、
みんなもう休みの日に毛糸屋さん行って、
うん、
毛糸買いに行ったりとかして、本当やってなかった子も始めて、
うん、
授業中も
やってた。そうだよね、授業中とかアッセンブリー前に少し話した朝礼みたいな時間でも話聞きながらこうずっと手を動かして、
そうね、
みんな作ってるね。
ヒューケ学校終わった後のなんか夜のちょっとみんなでまったりタイムの時も、だいたいみんなソファーにニット持ってニッティングのセット持ってみんなで座りながらお茶飲みながらずっとひたすら編み物するっていう
ね。
あれもすごい面白かった。なんか日本だとこうおばあちゃんがやるものみたいな、なんか
編み物って
イメージがあって、うん、でもここにいる子たちって世代的にはもう20代前半の子がほとんどだけど、うんうんうん、本当そういう子たちがすごい可愛いニットを作って、
うん、
で本当ちゃんと自分で着てるし、
うんうんうん、
しかもすごい褒め合うじゃない、
うんうん、これ
どこのレシピみたいな、
うんうんうん、
そう、なんかそれも手作りのものをちゃんと自分で身につけて大事にできる、
うんうんうん、
買うだけじゃないって、なんかその感覚が若い頃から備わってるってなんか素敵だなと思った、
ね、確かに、うん、今その話の流れでちょっと思ったのが、
うん、
みんなその身につけるものだったり、うん、あと人にプレゼントするものだったり、
うんうんうん、
手作りだったりとか、
うん、
あとはセカンドハンドショップってい
う
中古のものが買えるお店で調達してることが多い気がして、
確かにプレゼントもね、
そうプレゼントもそうだから、結構新品を買うっていう文化が若い人の中でもあんまりないような気がしてて、
う
ん、
そうだね、
それも結構面白いなって思った、うん、
結構学校始まってすぐもみんな、なんかこう、いろいろ物揃えるのにセコンドハンドに、ね、
うんうんうん、
せっせと通っていろいろこう、そうそうそう、部屋のデコレーションとかランプとか買ってたよね、
うん、やっぱりデンマークはどうしても物価が高いから、うん、新しいものを買おうとすると手袋一つ取ってもさ、
うん、
何千円とか、
うん、そう、安いものがそんなに売ってない
ないよね。ただセカンドハンドショップに行くと、
うん、
本当に新品同様使えるものが、まあ、圧倒的に安い価格で買えたりするから、うんうん、私も愛用してる
手袋
セカンドハンドストア、
あ、
しょっちゅう行って、そうそうそう、
リンクビン多分全部で7軒ぐらい、
あ、そうね、ベストユーランのある町、
そう、
小さい町だけれども、
そう、小さい町なのにセカンドハンドのお店の量がすごい、
そう、
しかも一軒一軒結構大きいし、
うん、
そう、だから、ね、もしベストユーランに来ることが決まってる人とかだったら全然なんか、ね、
物は
もし何か足りないものがあればセカンドハンドがおすすめ、つけてくれるよと、
うん、圧倒的におすすめです
ね、
うん、そうね、
うん、
ちょっと驚いたことから話がずれちゃったけど、おすすめ、おすすめしたいこと、
うん、でもそのセカンドハンドのが流通してるっていうのも結構驚きよね、
う
ん、
そうだね、
日本だとそんな使ったことなかった、そうリサイクルショップとかって、
そうね、うん、古着屋さんとかは行くけど、
そう
本当に何でも揃うもんね、
うん、
その服だけではなくて、
そうそうそう、日用品から、
うんうん、
だからアンティークショップって言われるとどちらかというと本当リサイクルショップだよね、日本のね、
うんうんうん、
本当おすすめです、
おすすめ、そうね、
うん、
と話をね戻すと、うん、驚いたことといえばタトゥーの人口が多いこと、
うん、そうね入れてない子探す方が大変かも
ね、
ほとんどの子入れてる、
うん、
ね、
なんか見た目が結構清楚系な可愛らしい感じの子とかでもさ、
うんうんうん、
何か所か掘ってたりしてよ。
そうね、
そう、逆に本当ね、あのタトゥー入れてない人を見つける方が難しい気がする。
うん、
日本だとさ、やっぱどうしてもタトゥーを入れると温泉とか行けないからさ。
そうね、あとなんかやっぱタトゥー入ってるだけで、
うん、
なんだろう、あ、タトゥー入ってる子なんだみたいな、わかんないけど、
ちょっとした偏見みたいなね、
なんかそう、ちょっとそ、なんかこうカテゴリーに入れられちゃうみたいな。
うんうんうんうんうん。
でも本当ここだと当たり前だし、なんかファッションの一部っていうか、
うん、
うん、普通に気軽に入れてるから、私もいつか入れてみたいなと思うけど、
ね、うん、
うん、
このホイスコーレの生徒の、あの女の子がね、
うん、
タトゥー彫り師になりたいって女の子が一人いて、 その子が
必死にみんなに
自分で なんて言うんだろう、自家用タトゥーセットみたいなっていうのかな、彫、うんうん、れるマシンを持ってて、
うんうん、
掘ってたよね、みんなに。
みんなに掘ってた。
それどこで、どこで掘ったのって言ったら、何々ちゃんの部屋で入れてもらった、うん、どういうことみたいな、
ね、なんかショップだけじゃなくて、ショップもたくさんもちろんあるけど、
うん、
それ家でなんかね、誰かがやってくれるなんてこと、そうそ
うそう、結構友達に入れてもらったっていう人も多かったりして、
うん、結構聞く聞く、うん、そう、お店だけじゃなくて、
うん、ね、
うん、
そこのタトゥーだったりピアスだったり、おしゃれのハードル、
うん、
おしゃれのハードルというか、ちょっと日本だとまだタブー視されてるようなところの、
うん、
ハードルが割と低い、
うん、先生もたくさんピアスついてるし、
うん、
男女問わず、
そうだよね、
結構男の先生とか男の子もみんなピアスしてるよね、
うん、
うん、だし、ニーナちゃんもね、お鼻にピアス、
鼻にこうピアスが入ってるんだけど、もうね、ここだとみんな開いてるよね、う
ん、みんな開いてる、鼻にピアスつけてる子もすごく多い、
うん、
ニーナちゃん横だけど、この牛さんみたいな
ね、真ん中の、
そう、真ん中にしてる子もたくさんいるし、
うん、
そう、
日本だとさ、顔にピアスしちゃうとさ、あのお仕事なかなか限られるじゃない、できるお仕事、
そうね、そうね、
うん、あんまりそこでこう判断されるっていうのはないよね、
うん、ないと思う、多分普通に警察官の人も多分ピアスしてると思うし、タトゥーも入ってるし、
うん、
まあ、もちろんホイスコーレの先生もみんなタトゥーとかピアスとか、
うん、
みんなつけてるから、
まあ、それがいい悪いっていうよりは、
そう、なんかそれだけで人を判断しないっていう、うん、ただそのファッションとか、そう、身につけてるものだけで誰かをこう、いい悪いっていうふるいにはかけないから、
うん、
うん、それはすごくいいなと思う、
みんな
が楽しめるファッション、
うんうんうん、ねえ、もっと日本も自由に楽しめる日が来るといいな、
うん、
私も結構興味あるからさ、
うんうんうん、
タトゥーとか、
うん、ピアスとか、
うん、
あと露出もすごい多いよね、
あー確かに、
結構みんな普通にパーティーとかだと本当キャミソール1枚と結構セクシーな格好、
うんうんうん、あ、驚いたのがね、そうだ、みんなあのブラジャーつけないから、
うん、
乳首が普通に透けてたりして、
うん、そうね、
最初びっくりしたんだけど、
うん、
え、いいのみたいな、
すごく驚いた、
うん、なんだけど、なんだろうね、まあホイスコーレっていうちょっと特殊なあの環境下だからっていうのももちろんあると思うんだけど、
うんうんうん、
基本的にその乳首が仮に透けていようが、なんかそれをこう性的な対象としてみんな見ないから、
うん、
うんうんうん、結構自分の心地よさだけをこう追求できるというか、
そう、ね、快適、
うん、そうそう、ブラジャーをつけないことでこう快適に過ごせるんだったら、
ね、うん、
多少透けてようがもう気にしないっていう、うん、
それ言ったら私たちも何回か言ってるけど、裸で、
本当だよね、
海で泳ぐっていうのもかなり驚いたことよね、
それも一つ大きいカルチャーショックだったな、
うん、本当にさ、男の子も女の子もごっちゃで、普通にみんなじゃあ海行こうって言って普通にみんなバーって脱いで、
うん、
わーいって
全裸でね、
全裸で
泳ぐ、上も下も
全部、うん、パンツも履かない、
そうそうそう、
で普通に街の人は歩いてるみたいな、
ねー
でも別に通報する人もいないし、
そうそう私そこでこうなんだろう、あ見られて恥ずかしいってこう恥ずかしがってる方が逆に恥ずかしくなっ
ちゃう、誰も見てないよみたいな、
誰も気にしてないよっていう、
そう
そうそう、私も最初びっくりした、
衝撃だった、慣れるまでは、本当にだってね、
そうこれ女の子と男の子にね聞いたの、その女の子にどういう感覚なのって聞いた時には、なんか裸であろうが別にそれはあなたの何姿の一部であって、なんかそこで別にジャッジしたりとか、そういうことはしないっていう、だから、うん、全く裸だろうが気にしないよっていう風に言われたりとか、男の子にはね、だって年頃の男の子じゃない、みんな、
そうね、
どうその裸の女の子が目の前にいて、もうどういう感覚なのっていうのが単純にすごく気になって聞いたんだけど、こう頭の中でこうスイッチがあるみたいで、やっぱそういう何あのもう スイミングをこう楽しむ場では、あのそういう性的な、あのフィルターはもう一切通さないようにこう、頭の中でスイッチを切り替えてるんだって、こうだから多少ねこう理性的にあのコントロールしてる部分はあるとはもちろん思うんだけど、それでもね、
あれは本当に驚いたけど、でもなんか一回こう味を占めるとすごい気持ちよくて、その真冬に海にスッて入ってタオルにこう包まれた瞬間があったかく感じるのよね。
そうだね、
普通体冷えるからさ、そんな寒い北欧で海に入るなんてありえないと思うかもしれないけど、あったかく感じるんだってそこで気づいて、だからみんなわざわざ冬にあの冷たい海に入るんだって
でそこで水着をつけちゃうとさ、
そう
あのまたちょっと泳いでる時の気持ちよさが違うじゃない。
そうで着替えるのにも時間かかるし、脱ぐのも大変で、体冷えちゃうから、だからやっぱそういう意味でも裸の方が
理にかなってる
よね。そう理にかなってるっていう、そうそうそう、これは本当にね
面白いよね。
そうだね、一番驚いたことかもしれない。
ああわかる、
よく考えたら、
よく考えたらね、
本
当だね。でも今自分たちも何もそこに対して裸になることに対して、
そうね、もうだからもう着いたら寒さとの戦いよね、どっちかというと
そうそうそう、
寒い脱ぎたくない、寒い脱ぎたくない、でも頑張ろうみたいな、パッて脱いで走って、海飛び込んで出てくるみたいな、そうだよね慣れちゃったね、もう、
だから本当にこういう小さい日々の驚きをこう重ねていく中で、なんか自分の中に頭の中のネジがこう1本2本ってこうどんどん外れてって、あのできることが増えていく感覚がすごく面白くって、
そうね、
そのね所詮人前で裸になるって、まあ、できたところでっていう
かもしれない
からだって感じだけど。
ね、でもその冬にさ、
そうそう
海に飛び込むとかさ、普通だったら考えられないじゃない、日本にいたら、
そうね、
そういうことがこう、まあ、日本にいてやるかどうかはちょっとわからないけど、通報されちゃうかもしれないからでもそういう、そうだね、自分の可能性がこう広がってこう、そうそうそう、最初は驚くけど些細
なことでもね、それがすごく面白い。
そうね、面白かった、本当に。
だから北欧にいるとこう、私はアジア圏にこう今まで旅行することが多かったから、そこで受けるこうカルチャーショックとはまた全然別軸のカルチャーショックをこう受けることがあまりにも多くて、だからね、自分の価値観がすごくいろんな意味で変わって、こう解放されていくあの感覚がすごくあった1年だったなって、
そうね、なんでこんなこといちいち気にしてたんだろうとか、
そうそうそうそう、
そうなんかそう、日本での当たり前がこっちだと当たり前じゃなくて、日本だと当たり前じゃなかったことがこっちだと当たり前で、だから本当は生きる場所によってその常識って本当に変わってくるから、本当に自分の知ってることだけが常識じゃないんだなって、
あ本当に
すごく思った。それを知れたのは大きかったかな、デンマークに来て、自分の常識が全てじゃない、
本当にそう思う。 から日本に帰ってもその感覚は忘れたくないなってすごく思ってて、
うん、
自分の中の常識だけが全てじゃないっていうこと、
うんうん
うんうん、がね、こう常に柔軟に、
うん、
しなやかにいたいなって、
しなやかにね
しなやかにってなんかすごくね、
うん、
なんて言うんだろう、うん、新しいことを受け入れる、
うん
うん、気持ちは常に持ってたいなって思うようになったかな、
うん、確かに、
うんね、
うん、
そんな感じかしら、
うん、もうありすぎて今日はちょっと裸が
裸がもう一番盛り上がっちゃったからね
と、まあ、ビーガンがちょっとメインになったけど、
うん、大丈夫、まだあと何かあった？
でもちょっとそう、裸が大きすぎて今それ以上のものがなかなか思い浮かばないから、
うん、そうね、
そうね、
うんうんうん確かに、
うん、
ね、これを聞いてくださってる方ね、びっくりしてるんじゃなかろうか、
うん、私も知らなかったもん、そんな裸で海とかサウナとか、
うん、
男女混合で入るなんて、
ね、
うん、全然知らなかったから、
もう本当最初はちょっと拷問じゃんって思ったけどね、特に男の子にとって、
あ、そっかそっか、
だってさ、ね、
うん、でもなんか女子からしてもなんかみたいな、どこに目をやったら良いのかみたいな、
ね、
そう、そう
ね、ちょっと本当どこまでこれを話すかっていう、うん、あれでもあるんだけどさ。こうサウナとか入っててもさ、うん、もう本当に肌と肌が密着する近さでお互い座ってたりとかするから、
ね、
うん、ね、私はもうなんかねすごくいろいろありえないでしょうっていう、うん、面白かったけどね、
面白かった、
うん、
ね、でもなんかこう日本に帰ってで、そう、デンマークではこうだったのにみたいな、
うんうんうん、
私たちはそれを経験してるから、
うんうん、
そう分かってるけど、日本だとこれ、デンマークではこれが当たり前だよっていうのを、
うん、
でもやっぱ人には押し付けたくないなっていうのも、
まあね、
うん、なんかこう、
うん、
だからもしそういうことを経験したい方がいたら、ぜひデンマークで、
ね、それができる環境だったりとか、自分がしてもいいって思える空気感とかね、
うん、
それもあるから、うん、日本で必ずしも同じ
ことができるかって言われると、うん、やっぱね、いろんなルールとか、やっぱ周りがどう思うかっていう
のも、うん、もちろんあると思う、
あるから、
うん、
そう、でもね、すごくいい経験でしたね、
うん、はい、
はい、
最後、ね、下ネタではないけれども、裸について
盛り上がっ
ちゃいました。そんな感じでしょうか、
うん
うん、
じゃあ次回は、来週は
なんかさ、結構今までさ、
うん、
この3回北欧に来て、ホイスコーレに来て良かったことをさ、
うんうん、
メインに話してたから、
うん、
ちょっと次はね、逆に困ったこととか、
うんうんうん、そうそう、そうね、いいことばっかじゃないからね、
じゃないから、
やっぱりこう日本人として海外に来て、
うん、
どうか、じゃあ次回は困ったことについてシェアします、
はい、はい、それじゃあ今日も聞いてくださってありがとうございました、
また来週、
また来週。